At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
はい、こんにちは。大竹誠です。今日は11月30日火曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、春菜愛です。
はい、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
よろしくお願いします。
はいはい、はい、昨日は寒かったけど、うん、今日は暖かいというね、うん、
そうですよね、うん、
わけわかんないなと思って。
でもなんかお天気もなんかこの後つ、うん、崩れそうな予報をね、うん、やってましたよね、
う
ん
う
ん、
そうだね。
あの昼間めっちゃ暖かいですよね、
う
ん、
そうそうそう、まあ、昨日は寒かったけどね、今日はね、この後、まあ、明日からまた寒くなるっていうお話です。
私あの昨日はあの、うん、ホットヨガに行って。
ホットヨガ、
あの暑いサウナみたいなところでヨガするんですけども、うんうんうん、それに行ったからかな、ずっと汗かいてました、一日中。もう体こうストレッチしながら。
何時に行ったんだよ。
朝の10時ぐらいかな。
10時ぐらいに、うん、どのくらいいるの、その暑さ。
まあ45分ぐらいなんですけどね、うん、
その中で何、ね、から暑い中で体を動かすの。
そうです、
サウナの中で体を動かすの。
そういうホットヨガがあるんですよ。サウナみたい、サウナまでは暑くないけども、うん、体温よりちょっと暑めになってるんですかね。
へえ、うん、それは何、なんか
気持ちいいです。
窓とかないだろ、そういうとこは。
まあ一応換気はしてるんですって、ずっと、うん、今このコロナ禍だから、うん、でももうこう密室で、うん、途中でお水飲みながら、
なんか すごい暑くしてるってこと。
お部屋が、
お部屋を、
はい、あ、はい、結構ホットヨガはメジャーですよ。
知らない。
うん、あとハンモック、
まあはい結構
ね、うん、
は
い、あとハンモックヨガって言って、
うん、なんだよそれ。
上からハンモックみたいなのがこう、うん、布がね、うん、そこに足をこう絡めて逆立ちになったりして、こう、うん、なんて釣られ、逆に釣られるみたいなヨガみたいなとか、こう体幹をこう、
うんうん、逆さまになったりするやつ。
そう、
あ、やったことあるの。
それもやったことありますね。結構ヨガはいいって言って、
うん、まあ、ヨガ女性が多いですよね。
そうなんですよ。あのね、私なんか会員制のところって、うん、あの入るときに、うん、あの昔ちょっとね、ジムで入会のときに、うん、あの本名でやっぱり引き落としとかいろいろあるから、うん、本名出たら、女性用のロッカーですよねって言われて、うんうん、でちょっとあの上の方と結構30分ぐらいずっと会議みたいにして、うんうんうん、で今回だけはいいですけども、うん、あのバレたら、あのお客様にバレたら、うん、あのちょっと退会していただきますみたいなことになって入ったことあるんですよ、うん、昔ね、
うんうん、
でそのジムはもう辞めたんですけど、うん、
あのその時はもう女性の体になってたわけでしょ。
なってる、まあ、るんですけど、うん、一応あの本名でやらなあかんから、うん、今でもね女性だけのそのヨガなんですけど、うん、もうすごく会員で、
うん、
あの寛大、
寛大、うん、心の広い、
そう、あと簡単なのも会員ね、間違ってないですかね、はい、ほんですぐに手続きやっていただいて、
うん、
で友達の紹介なんですけど、その友達も、うん、あのトランスジェンダーの子 で、うん、で女性ばっかりのところで、お風呂もあの全部あのここでご案内していただいて、
うんうんうん、
そう、でちょっと入ったら横の方、うん、あれ春の愛みたいな、一応マスクはしてるんですけど、
うんうんうん、
春の愛みたいな、うんうん、なんか
すっぱだか、
ああの着替えはね、
うん、
すっぱだかね、着替えますよ、うん、もちろん、うん、はい、だからもう、うん、なんか時代が変わってるなと思って、
うん、
昔は
厳しかったのにね、
厳しかったのに、うん、理解があるとこ多いなと思って、
うん、ああなるほどね、うん、あ
でも体ちょっと柔らかくなって、うん、もうほぐれて、
あそうですか、
はい、
なんか大きくなってる気がするけど、そういうわけじゃないのね。
身長がちょっと伸びたかもしれないですね。
いやそういうんじゃなくて、
違う、これオーバーサイズ毎回言うてるから、このねオーバーサイズもね毎回、私大好きなんですよオーバーサイズ。
だってね、慶太郎くん、
そうです、
洋服の、
まあ服が大きいのは分かります
そうでしょ、
はい、
これが今流行ってるんですよ、
彼氏の、うん、服が大きい、
う
ん、
そう、
服も大きいわけじゃなくて服が大きいんですよね。
なんですか、
ああ本当だ、でもね服も大きい方だよね、どっちかって言ったらね、
服も、彼氏の服をちょっと借りたみたいな、うん、こういうのが可愛いんですよね、うんうんうん、
はい、あそうなの、
はい、
可 その可愛いの。
可愛い。
何そのなんか燃えるような瞳をしてるの。何かなんかなんか意味があるの。何か始まろうとしてるの何か。
いやでも、うん、あの本当に何かあのちょっとときめくっていうのが大事やなと、う
ん。なんかときめいてるの？
ときめいてますね。
なんかそんな感じだよね。もう。なんかね、こう空気がね。
そうですね。
本当？
空気がもうあれだよ、本当にもう。
ルンルン感は伝わってきますよ。
ルンルン感はね、なんかね。
まあ、でもちょっとあの、
ね、朝からおかしいよね、ヨガ行ってきました
って
ね。普段ぐたって寝ててね、
そ
うなんかこう化粧もしないでね、まあ、来るところ今日洋服可愛いでしょって、まあ、もう来るなり言ったからね。
はいはい、うん。
ああ、うん。
なんか楽しみ。
何？どうされました？
いやいや、あの、うん、ちょっとね、うん、あのまあ。ちょっと知り合った方がいて、うん、その後お店に来てくださったんですよね、うん、でも私1回目はお会いできなくて、うん、で2回目になんかお店 行きますみたいな連絡で、うん、あじゃあちょっと顔出しますって言ったら、うんうん、同級生の方連れて来ていただいて、うん、もう何十年ぶりに会うんですって、
はい、
同級生、うん、ほんだらなんか、うん、もう僕の一番尊敬する人ですって紹介されて、もう本当好きなんですよって、うん、好きを連発されたらなんかえそういう感じみたいな。で、同級生ももういつも話聞いてたんで、今日お会いできるとは、みたいな。なんか、よろしくお願いします、みたいな。
そうですか。
はい。ね、それから、はい、ご飯食べて、
食べて、
二人で。
え、二人で
二人でご飯食べようと思ったんです。で、どんなとこ、まあ、焼き鳥屋さんの居酒屋さんで、ちょっと個室みたいなところで、ご飯食べてたら、ちょっといとこ呼んでいいですかみたいな。え、いとこ？と思って。なんでと思ってるんですけど、いとこにちょっと紹介したくてとか言って。
わかんないけど、
はい、
結構ベラベラ喋っちゃうね、君。え
すいません、聞かれたからやけど、なんかね。
なんでそんなに高揚してるのなんか。
あの、なんか。
何
これ恋してるんですかね。
いや、なんか、病院かなんか行ってきたの今日。
病院あの、行ってきたんですよ。
病院も行ってきたの
行ってきた。
ヨガ行って
はい。
それ
あ昨日ね、ヨガは昨日、ね。
ヨガは昨日ね、
はい。今日は朝からの、うん、大腸検査行って
きた。大腸検査行ってきた。
大腸検査でちょっと軽い麻酔みたいなのが今、うん、聞いてるからペラペラ喋るんですけど、ね。いや大腸もね、ちゃんと見ていただいてね。
あ大腸検査ってあれでしょ、なんか。内視鏡みたいなやつ入れるんでしょ、
はいはい、
お尻から
全部こう、うん、なんかね、うん、こうしっかりときれいにして、うん、腸をきれいにしてから、
そうですか、
はい、
そうね、ホットヨガはいるわ、はい、ね、腸はきれいにするわ
いや別にそういう意味じゃないですよ、私そういうのちょっと待って、なんか意味あるからその流れ、いや今日しかなかったんですよ、検査するのね、
そうですか、
そうそうそうそう、
はい、分かりました、
なんか、はい、でもウキウキするのって、うん、あ久しぶりやなと思って、うん、なんかそういうなんかね、ドキドキとか、別に、うん、いや付き合うわけじゃないですからね、
人なんかね、そういうことが日々いろんなことが起こればね、まあ楽しいからね、
楽しいです、忘れてたの、いやいやいや本当に
いや知らないですけどす、ね、詳しくはね、あんまり僕は知らない
です、ないですか、日々ちょっとときめくとか、ちょっとあそこにあのお店に行ったら、
うん、そういうのはもう近頃ね、本当少なくなったけどね、もう大したことじゃないんだけど、
はい、
今日来る途中ね、胃腸がほらね、すごい黄色かったでしょ、
え
胃腸が、
胃腸検査行ってきたの、
お前バカかお前バカか、
検査行ってきたら、
なんで大腸検査と胃腸違うよ、銀杏の胃腸、
銀杏の胃腸ね、
なんで俺の胃腸検査しなくちゃいけない
の、だからいや大腸の流れやから、
大腸の
流れ色かったらあかんって言われ
て、違うよ、まあ、胃腸がね綺麗に色づいてて、はい、その下でそうだな、兄弟、姉妹、兄弟かな、男の子と女の子、
はい、
まあ1歳かそのくらい違うのかな、6歳か7歳ぐらいのね、こうなんか写真撮ってて、
はい、
あのお母さんが写真撮ってて、まあだからあったかいから上着脱ぎなさいみたいなっつって、
うん、
上着脱いでみんなね、でちょっとおしゃまなマスク取りなさいなんて、マスク取ってでパチパチ写真撮ってる、で撮り終わったら下のなんか子供が銀なんかなんかこう拾っててね、
うん
うん、もう臭いわよみたいな、ちょっといい光景見たなと思ってね、うん、
いい
まあそれでね、まあ思い出したんだけど、うち俺んちね、前にも話したんだけど、あの銀杏をね、うん、駐車場のがあるんだけど、はい、その脇40センチぐらいしか幅がないね、
敷地内に
壁、うん、 壁があってね、そうそうそう、うちの手前、うちのところは駐車場入れてって、その枠に40センチぐらい。ね、そこに、まあ、銀杏を、まあ、埋めたっていうか投げといたんだよね。うん、そしたらさ、うん、なんかその40センチぐらいしか幅ないんだよ。そこは日がちょうどうまい具合にそこだけ当たんのかね、なんか他は影で当たんないんだけど、こう、イチョウがさ、生えてきてね。
本当、う
ん、で、この生えてきたよって話はラジオでね、こんなちっちゃい葉っぱ出し上がって、一人前にイチョウと同じ格好しててっていう話はラジオでしたのね。で、したことがあって、それが今ね、50センチぐらいになってるのね。50センチか60センチぐらい伸びてるのね。
うん。
それで。
細い枝でしょ、まだ。
まだ細い枝。うん、それが生意気に、色づいてんのよ、黄色く。もうそろそろ葉っぱ落ちる。もうそろそろ葉っぱ落ちるくらいに、黄色く色づいて、あ、これは生意気だな、こいつは。思って。ただ、なあ、うちはもうそんなところで一応大きくなれないから。
そうですよね。
うん、だどうしようかなって、他に植え替える場所もないしね。どっか、誰かね、ひどいうちの庭にね、夜中忍び込んで。
でも、
ど
っか。いやいやいや、赤い、左に。
畑のあるところにちょっと。
うん、でもね、御堂筋、大阪のね、御堂筋のところって、そんなに大きくない、でも1メートルぐらいあるかな。一応そういうとこに生えてますよね。うん、結構
強いのかもしれないね、あれね。
もしかしたらね。
ね、ああ、まあどうしようかなって、まあまあ試合しながら、それもちょっと楽しいんだけどね。まあ私は、まあ、あなたと違ってそんなヨガ行ったりね、もう大腸検査行ったりしてないから、もうよくわかんない。
はいはい、私あの本当お掃除が大変だと思うんですけど。うんうん、あのイチョウの絨毯とかが素敵ですよね、うん、
まあね、あの絵画館の前のとこね、うん、すごいよね、人であふれ返ってるね、あそこね。
もうあの上も黄色がちょっと残ってて、うん、下も黄色の絨毯で、うん、そういう写真送ったら、うん、私のあのインスタグラムって、うんうん、タイのね、うん、ニューハーフのお友達とかがいっぱいフォローしてくれてて、うん、もう秋がタイにはないから、うん、もうイチョウのすごいコメント、うん、すごい綺麗だねって、この時期行きたいなとか言って。
そうだね、日本はね、四季があってね、もう紅葉があってね、
そうですよね、順番に ね
暑くなったり寒くなったりってね。
そうですよ、もうだってもう12月ですからね、明日から。
あ、本当だ、もう早いよ。そう
ですよ、はいはいはい、12月4日に新月があるんですって、うんうん、調べたんですけど、うんうん、でちょっとなんかいろんな大安とかいろんなのが被る新月なんで、うん、私はいつも年末に来年の、うん、願い事をね、うんうん、10個過去形で書くんです。
はい、
例えば、はい、何でも詳しくでいいんですよ。家を買いましたとか、うんうん、ダイヤモンド買いました、うん、レギュラー番組が増えましたとか、
恋愛がうまくいきました
いきました。それはなんかね、ちょっとどうなんかな、もうね、
なんでそんなニコニ
コ急にめっちゃ照れてるじゃん。
なんでそんなニコニコしてんだよ、うん、こいつもう分かりやすいな。いやいやいや、もう本当に
それを、ね、
春菜は分かりやすいの、全部顔出ちゃうのね、君もね。楽しいことは
10個書いて、うん、過去形に書いて、うんうん、で折りたたんで、うん、もうどっかしまっとくですよ、うんうん、で見たりできない、まあ忘れて、うん、といて、うん、私そういうの結構やってるんですけど、うん、久しぶりにそれが出てきて、うん、昔書いたやつが、うん、パッと開いたら、うん、レギュラー番組3本持ちましたとかね、うんうん、具体的に書いてある、うん、全部、うん、お家買いましたとか昔書いたんですけど、
全部叶ってる、
全部叶ってました。
あら、
あのなんかね、月のそれはなんか分かんない、新月の願いって結構、うんうん、もう有名なんですけど、うん、なんか月との、
でもお店何件かやったはいいけど、うん、やめたりしてるじゃないか。
いや今のところやめてない、移転が今度、はい、あるんですけど、なんかたこ焼きにしたり、ね、
たこ焼きにしたりして、
はいはいはい、
であ
のバーをたこ焼きでも点数はあの増えてない、あの減ってもないんですよ。
そうですか、
はいはい、だからちゃんと ね、
はい、
12月4日にしようかなと思って、
はいはい、わ、素晴らしいですね、恋愛がうまくいきます
ね、行きました
って
か、
ね、
か、 かもしれないよね。
いやでも本当ね、うん、この前僕春菜さんと大谷と付き合いたいっていう話をずっと春菜さんから聞いて、うんうんうん、どういうテンションで聞いたらいいんだと思ってたので、うん、今日良かったですね。
いや、あの、大谷くんもターゲットですよ、今は。本当忘れてませんしね。
悪いけど外してくれ
なんで？
それはちょっと外してくれ。
わからないから。
そうですか。
お母さんと仲良くなりそうやから、私。
はい。前だってあれだろ、彼氏連れてったら、はい、外国連れてったらあれだったんだろ、フロントでお母さん、お母さんこっちこっちって言われたんだ
よ。お母さんこっちこっちじゃないけど、
はい、はいはい、ケータル君、
はい、はい、うん、まずこちらからですが、うん、日大の理事長が昨日逮捕されました、うん、はい、5300万円脱税した疑いで、うん、逮捕されています、うん、まあ、背任罪、まあ、の病院を建てるときに、まあ、リベートを受け取って、うん、それをまあ自分のところに持ってきてっていう背任罪では今回なく、うん、あくまでもひとまず脱税容疑で逮捕されています、はい、うん、はい、田中英寿理事長ですね、はい、
まあ、でもあれだね、検察がここまでね、あの家宅捜査までして動くっていうことはかなり自信持ってるっていうふうに、まあまあ、今回は脱税だけど、
ね、
まあね、まだ逮捕の段階だけど、かなりこう入れ込んでる感じはするよね、
はい、
なんかこうあの持ってるお金 の、はい、あのナンバーが、
はい、
一万円札のナンバーが、うん、まあ、一致したんだと
か、はい、あの自宅で、うん、まあ、捜索した時にあった1億数千万円の現金を、うん、まあ、確認したところ、うんうん、まあ、これがあの、うん、すでに、まあ、背任罪で起訴されている医療法人の理事長の銀行から引き出したお金と一部が一致したという、まあ、そういう情報も出てきています。
すごいですね。
日大のこれアメフトの時の人だよね、
まあ、アメフトの時には一切出てこなかった、
ね、そうだよね、はい、注目されますね。次です、う
ん、はい、続いて今日立憲民主党の代表選が投開票されます、うん、3時ごろに今結果が出ると、うん、いうことなんですが、こちら朝日新聞の公論というところです、うんうん、現代世代のニーズに応えて室橋祐樹さんという日本若者協議会の代表理事の方が、まあ、コメントを寄せています。この室橋さんが代表理事を務める日本若者協議会は若者と政治の間をつなぐロビー団体として、日常的に各政党に若者が求める政策を提言したり意見交換しているそうです。
なるほど、
うん、で残念ながら各党の中で最も対応が鈍いのが立憲民主党なんです、うん
う
ん、
お厳しいね。
多くの国会議員を抱えているのに放火無理をしたままだと感じることがあります、
うん、
政策課題に取り組む姿勢が党として弱いんではないでしょうか、
うんうん、
立憲民主党は若者若者だけでなく60歳以下の現役世代の支持が低いです、
うん、
これは60歳以上だけが期待する政党になっているからだと思います、うんうん、まあ、60歳以上の方、安保闘争だったり、うん、大学紛争がまあ盛んだった世代で、まあ、権力に対して反対対立という旧来型の役割を野党に求めています、うんうんうん、一方その下にいる50代以下の現役世代が野党に求める役割は大きく違います、うんうん、具体的な政策課題の解決を期待しているんです、うん、まあ、これに今の立憲は答えられていないんじゃないかということですね、
う
ん、
はい、うん、そうだね、まあ、4人の候補でね、今日の3時ぐらいに、
3時ぐらいですね、
ね、まあ、でも1回じゃ済まないんでしょ、これ決選投票になるかもしれない、
になりそうだっていうことですね、
まあ、でもこの村橋さんのおっしゃる通り、現役世代のね、まあ、支持が60歳以上の人が多いっていうことは、若い人の方をちゃんとこう取り込んでいくようなことをね、ちゃんと対立軸もしっかりしてやった方がいいんじゃないかなっていうふうに思うね。別の紙でもそんなことは書いてあったね、
はい、うん、こちら日刊スポーツの政界地獄耳なんですが、うん、まあ、連合会長の吉野智子さんが、うん、まあ、28日の BS 番組に出演した際、うん、立憲民主と国民民主の合流は今後求めていきたいと、うん、まあ、これはあのいわゆる政治にかなり連合が介入しすぎじゃないか、はい、まあ、政界地獄耳には書いています、うん、そういうのはまあそれぞれの政党が決めることであって、うん、まあ、それに対してこの4人の立憲民主党の代表候補たちもこんな声が出ているのに抗議すらないことだけ見ても、代表の上に連合の会長がいるいびつな政党であることを白日のもとに晒しているという、 ある野党の関係者は連合の政治介入がおかしいと感じない立憲も連合もずれていると、うん、かつ日本の労働者6679万人います、うん、このうち連合は700万規模、うん、それも大企業の組合専従は労働貴族どころか大企業の正社員でエリート、うんうん、中小従業員と非正規の大半は連合と無関係だ、うんうん、結論から言えば自民党支持者の多い連合はもう自民党を支援すると言うべきではないか、まあ、ここまで書いていらっしゃいます、うんうん、
そうだね、今何こう6600万人のうち、
はい、連合は700万規模だと
ということは残り5000万人近くは、
はい、6000万人近くです ね
6000万人近くは、うん、まあ、そのなんていうの、まあ、非正規だったり、うん、いろんな形の働き方で、まあ、こういう組織には入ってないっていう話だよね、はい、まあ、俺もね前から思ってるんだけど、やっぱしなんか今非正規が4割を超えてるっていうことじゃない、はい、まあ、シングルマザーも増えてるし、はい、でしかもパートで働く人はねたくさん増えてると、ここをどうしてちゃんと救わない救っていけば、うん、まあ、この人は、まあ、連合とはちょっともうってね、たもと若手みたいなことを言ってるけども、うん、もう本当にもう対抗していくんならば、その非正規の4割以上、まあ、その今で言えば6000万人近くがね働いてる人いるわけじゃん。そこをちゃんとターゲットにして、それをなんかこうなんていうの、ちゃんと市民たちと分かち合うみたいなことをして、まあ、まあね、大きな企業かなんとかそういうところに属してる人は自民党でやっていくわけだから、まあ、ちゃんとやった方がいいと思うんだけど、なんかこうこれ連合を抱えちゃうと、はい、あれだよね、まあ、いろんな労働組合っていうことになるじゃない、うん、はい、そうすると電力会社も入ってくるわけじゃない、はい、まあ、まあ、もうちょっと立場を明確にする時期に来てんじゃないかね。さあ今日も始めましょう。